ファンが本当にあれでしょうね、あの同じ藤川の日本政府がその参議院の名前に入っているのかわらず、ご家族に全く一切の情報もくれないし、さらに、まあ、先ほど言ったように非常にもう北朝鮮による拉致の疑いが、まあ、素人が聞いてもちょっとおかしいんじゃないという審査の仕方をしてますから、それを警察がほとんど捜査しなかったらおかしいというふうには思っていますが、そういった中で認定を待つというか、認定してもらいたいという気持ちが強かったと思うんですけれど、どういった気持ちでこの期間、昨年の10月20日でしたっけ、出たというのはどういった気持ちでおられました？
まあちょうど去年6月ぐらいからですかね、寺尾市内を、まあ、みんなで歩きながら、家族を歩いて、まあ、デモ行進みたいなことをして、まあ、これを次に対してやっていこうというふうに決めて、まあ、いつまで続くかわからないけども、まあ、特に人気が取れるんだろう。なんていうことかね、まあ、本当に雲を伝わるような話ですけど、まあ、諦めるんですけど、特に今、瀬田さんという話から、ずっとやっていきたいですけど、まあ、気持ち的には、いつ本当にその人気がいただけるのか、なれるのかって、その辺やっぱり、当時はまだ大変きついものなんです
よ。やはりその、政府認定というのは、やっぱり、ある程度必要なものなんでしょうか。
いや、今の状況ですと、やっぱりないと、非常にきついですね。精神的にきつい、それから一つには、家族が、どっちも母親がもう84歳ですから、あと待ったがないんです。だからそこの重圧がものすごく大きく持ちかかっているんです。まあ私の場合はこうやって認定いただいているので、多少の余裕はあるんですけど、まだ調査会の方の人、まだその下の人、まだ名乗り上げていらっしゃらない人、ご家族の方も本当に80どころじゃない家族の方がいっぱいいらっしゃるんです。こう人たちは、野放し状態なんでね、本当にきついと思いますよ。私のところでもかなりきついものがあるんで。
そうですね。ただ、まあ、国会加盟会もそうなんですけれども、今、政府認定されてようがされていないが、全ての拉致被害者を取り戻す方向で運動しているものですから、まあ、僕たちにとっては、まあ、私たちは認定されているからこういったことに気持ちになるのかもしれませんけれども、あまり関係ないですね。とにかく全ての拉致被害者を取り戻せばそれでいいんだというふうに思ってますので、それから後から政府が認定すればいいのかというふうにちょっと思っていますが、やはり精神的にきついです
ね。精神的にきついですね、認定がありましたら。本当ね、それは北朝鮮に向けてどんどん言えればね、こちら。それは問題ないでしょうけど、窓口が一個だけじゃないですから、しまして、年齢的にも、うちだけじゃなくて、今、鳥取市川口の近くの古市さん、まあ、このお兄さんもそうなんですね。非常にきついんですよね。だから、本人さんは思い出しておっしゃらないけど、私はこうやっていろんな会合なんかに寄せていただく、自分とかどうしように住んでいただけなのかっていうのは、だから、内面の人は本当にきついです。見た目はね、ただそうやっておっしゃってるだけだけど、中は非常にきつい、精神的に。
最終目的は被害者を救出することだって運動することではないので、できれば特定審査者の方とかでも本当に、まあ、精神的には必要なものがあると思いでしょうと思いますけども、とにかく一緒にその救出するための運動を一緒にやっていただければと思うんですが、まあ、その中で認定被害者の家族が一応特出されて、壇上に登ったりはするんですけども、できれば私たちだって壇上に登りたいと思うんですが、下の方でそのゆっくりと背負ってことを見てればいいという思いがあるんですけどね、だから今の安倍政権のやり方っていうのはもうとにかく全ての拉致被害者を取り戻すという方向で言ってますので、まあそれほど自分たちを追い込まない方がいいのかなと私は思うんですけど、一緒に私たちと一緒になっていっていただく言ってるという思いで やっていくのが一番いいのかと私は思ってるんです。今後日本政府はなかなか認定しませんよ。で認定してもおそらく良かったということではないですから、はっきり言って被害者が帰ってきて初めて良かったということになりますので、だからその認定されるのはこうまず最初に回避というのでいくと、
まあ、だけど、それこそ通過点ですから、
そうですね、
ここを通過して、それからまたスタートに行くわけですから、だから、結局、認定をあるなしっていうのはね、全然対話しちゃってるんです
よ。政府の対応が欲しいです。
もちろん、その鳥取県にそれを選ぶしに行くと、対応も全然違いますから、
どのぐらい違います
か？もうかかりません。
わかります。
わかりません。認定がなかったらもうゼロですから、うん、認定があるっていうのはもう本当にものすごい開きです、
まあ、あの政府認定に関しては私たちも最初から政府認定されてたわけなので、疑惑の段階でしかなかったんですから2002年になってようやく政府認定という形を取れたんですけどね、まあ、家族はもうみんな北朝鮮に拉致されたというふうに確信していましたし、マスク会の方でも、調査というか、いろんな資料でまず間違いないだろうということで、スクール会の救う対象になったわけですけどね、ですから、僕たちは政府の認定が、あるなしに関わって、いろいろ仕掛けをマスク会に指示して、救出になってきたんですね。まあ、確かに、この時に日本政府が正確に認めないので報道がなかなかされない、それに対して嫌だちは覚えました。でも、自分たちがやってるのとか、するんだというその大前提でやってきたと思いますが、まあ、認定されてる家族としては、やはりその辺に入るのが少し大変なのかなというふうには。思い至る部分がなかなかないから、同じ被害者家族としては救出することの意味に関しては同じ思いでいると思うんですが、そこでその認められるか認められないかの待遇に関しては全くちょっと思いがなされなかった部分が多少あるのかなと今ちょっと反省しております。で今後その救出するためにですけれども、やっぱりこの本をまあ、お兄さんとしては何をやっていかなければならない
というふうに思います。まあ、一つにはこうやってなんか各自に呼んでいただける公演というのが一つの方法だろうと思いますけれども、一つは鳥取県全県を、その県の人権局、それから岩尾市の人権局を通じまして、各自治体のですね、回覧を使って署名活動をしている今年1年、これを充電目標にしていくら集まるのか、これに力を注いでいきたいなと思いますが、それで1名でも多く署名いただければ幸いですかな
と。鳥取の方ではそのだいぶこのラスという問題に対して認識度が上がったというふうにはお考えですか？
今県の人権法でパネル権をやってますので、それが各市町村とずっと回ってますので、以前よりは拉致問題に対しての認識は高いと思います。
そのパネル権というのは今回昨年末に福岡家族会で作ったパネルのそれをやってます。
その今日持ってきましたアルバムの中の一部を抜いて、別に作ったものと、この中にもちろん横田さん、めぐみさんの写真も入ってますので、そういうのが移動しながら当然返してきているという。
今日は兄さんにお持ちいただいた、写真いっぱいあるんですが、よくこの辺撮ってられたなと私は思ってんですけど自分自身はあまりカメラがなかったんで自分の写真があまりないものですから羨ましいぐらいなんですが、この中の何点10点ぐらいじゃ
10点ぐらいですね、その中に
小さい時に並ぶんですか？
いや、これは勤め出してからも、
ね、じゃあ、やっぱり
もう別の
アルバム
です
か？あ、すごいですね。 これは、この着物はじゃあ、果たし
成人式の時に、母親が作ってやったらどう
で、いっぱい、本当にあの、写真の子供が6人の写真があるそうですので、やはり女の子をしてたから、女の子すごい、羨ましい子だと思います。4人兄弟が一番最高だったと思うんですけど、本当に赤ちゃんの時の写真ないんですよ、私。自分であの、悲しくなりましたけどね。
見たら分かりますけど、子供大体ね、子供好きだと見て、ね、だから僕、写真見てると、この着物とか着てるのは大体着付けと思うんです
ね。ああ、なるほど。
これ見るまで私どもこの、着物の人が証言してることは分かりませんでした。
あのさんがティンクが好きだという
今日もこういう人がね、
知らなかった。
うん、知りませんでした。
あのお父さんはどれくらいしますか。僕はもうちょっと一つと距離があるんですね。あの今回その鈴木亭さんの作品の重要性の場所なんですが、その生活としてはじゃあなぜ改めて鈴木亭さんしたというか、
一つはね、日本語の方は弟の取材がちょっとわからない時期があるんで、おとついでしたでしょうか、検察庁の方が見られて、来られて、弟さんの方をちょっと調べさせてもらいました。で、結果、死後だった。ことを一つ起こしてあったので、まあ、それも一つ認定のあれになったのかなと。
なるほど。弟さんの取材が分かって、まあ、いろいろな疑いが入ったということなんですね。それにしてもちょっとこっちから認定するのに随分時間がかかってしまったんですが、まあ、今後先ほど言ったようにぜひ分身としても全てのらしい東を取り戻すということで運動を一緒に立っていっていただければと思います。もう一人が二人というようなそういう段階を踏んでいるような状況ではないので、そのうちに勉強を続けるためにどうしようかということで、一緒に戦っていきたいと思いますが、やはり、近年というのは、やはり家族会の活動を見ると、羨ましく思われたりされたんでしょうか。
ああ、そうでありますね。
取り扱いが、
扱いが。扱いがいいとか悪いとか、やっぱり、そうやって運動ができるっていうのはね、運動ができるっていうのは、一人ではできませんので。何をするっても本当にそうじゃできない。だから当初からこういった作業会みたいなのがあればね、ただの運動に参加もしやすかったりしようと思います。本当に私たちがその作業会があるって分かったの、当時なかったのそのないの人にも特別つらいとかですからね、それまでは全然分からなかったですから、その千代さんも来られてから家族会の方をそういうところ、新会の方からパンフレットが来たり、なんかこういうものがあるのかなと、だからなんかそういうきっかけがないとなかなかね、家族単位が難しいのかなと思うんです
ね。はい。それでは最後になりますけれども、ここに今日本当にここに来られている方は、もうよくラジオの問題を詳しいと思いますので、皆さんにご挨拶をお願いいたします。皆さん、ご自分のおっしゃいたいことを教えてください。
本日はお忙しいところをわざわざお越しいただきましてありがとうございます。妹も、30年間、北朝鮮に、お出かれまして、本当に不自由な生活をしていると思いますので、一日も早く、日本の歴史を増えますように、皆さんのお力を借りて、何とか取り返したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
多少時間がありますので、もし私が聞きたいない部分があったら、どのようなお声が聞きたいという方がおっしゃった一人かお二人、いらっしゃいませんか。
確か松本さんだったっていう記憶があるんですけども、電話でですね、
はい、
こっちの方の向こうと連絡したときに通訳として、松本京子さんらしい人が出たと、はい、で京子さんですかと言われた聞いたら、はい、笑ってあとはもうそれ以後 って亡くなったっていうのは何かで聞きましたけど、
ね、それはテレビの報道だったと思います
ですね、
はいはい、
その辺の、まあ、それはまあ事実なわけですね。
あの言葉が多分浜辺だったので、あの多分 そうだと思います。あの恐怖だったと思います。
それは警察の方からそういうふうな話はしたんですか？
いや、それも
報道でしたよ。
そうだね。それもね、4年ほど前にそういう話があって、瀬原さんが警察にこういう話があるので調べてくれと言って、警察に持って行ったんです。去年の春先でしたから、その警察にそのところで、朝弁護士に返信したことがあるんです。そしたら、捜査一課長が、それは話せない。安田弁護士が、今日はお兄さんが来てらっしゃるので、そこのところをもうちょっと話していただけませんかと、調査をするんです。で、とりあえずこの、去年ですかね、確か。それから、去年の暮れになってテレビってこと流れるようになってきた。
本当にあの、重要なことを喋りませんし、秘密に従うところで、僕たちのところにも、未だに警察から情報はありません。警察から入ったことは一回もありません。政府からは、交渉、今やってる日朝交渉はどのような進展具合かというのはありますけれども、政府が集めている被害者に関する情報、あるのかないのか、最後はわかりません。以前の話をしましたけども、今回、元国大臣、集めていいですかって聞いたら、当然と集めてないとおっしゃっていましたので、ただ、もう集めてると思います。今は、安倍さんのもとに、対策本部で、そして、それの事務局長のもとに、調整室、それから、企画、やるやつ、あります。情報分科会、それから、これ違います、総合調整室と政策企画室と情報室というのができています。ですから、この情報室で絶対に集めてないかおかしいとは思うんですけど、まだ、いまだに、何か、今現在では、そこからどういう情報、ここでどういう情報が集まっているのかも、まだ、あそこからには来ていないと、まあ、とにかく私のところには来ていませんので、どういうのか。まあ、今後もだるんです。日本政府はみんな対応ですよね。はい。ほとんど情報
が。そういうのもね、警察官すぐに1週間に行くんですよ。そうです。何かないですか？何かないですか？何かそっちが聞きたいんですけど、何かないですか？
いや、私のうちにも実家の方に来るんですか？で、私が帰るたびに何かないでしょうか？いや、なんででしょうね。私が下っ端で何も入らないですよ。ちょっと教えてくださいって言われるんですけど、縦社会でもあるから、横社会でもあるから、縦の中でも、やはり現場に出る人はほとんど情報がないというのが、警察の、まあ、得意体質で、総合ですから、被害者の情報に関しては、関係も最終の段階まで、僕らは何も入らないわけです。救出できるかどうかというか、そういうところまでいかないと、詳しい情報は多分入らないと思います。それでも、まあ、私は、ひらげすになっていますので、今後とも、私たちと一緒に